こんばんは、えのです。今日は収録時刻が23時54分、あと6分ぐらいで日付変わってしまうんですが、そうですね、今日の声日記は何してたかな。今日は仕事を行く日でした。でね、眠たいなって思いながら、睡眠時間5時間で、ちょっと1日気だるかったんですね。で、帰ってきて、こっくりこっくりしながら、ご飯を食べて、赤ちゃんみたいですね。で、その後やっぱりね、収録を上げないと落ち着かないということで、つい先ほど半分コクコクとなんか眠りながらですね、創作をね、してみました。何の創作をしたかというと、ずっと以前の配信で初めて手相占いをやってもらった時に、ちょっとね、下せないことがあって、で、不思議な体験というか、あれは何やったんやろなっていう体験をしたんです。で、それに脚色を加えまして、うすら寒いちょっと怖い話に仕上がりましたので、ここからそれを流しますので、声日記として残そうと思います。なんか夜になったらちょっとうっすら寒くないですか？今のうすら寒いで思い出したんですけど、朝と夜とちょっともう一枚羽織りたいなっていう気持ちになります。そして日中はものすごく暑い、ちょっとパタパタと動くとね、暑いなって思って、アイスクリームが食べたくなるような気温でして、なんか朝と夜の気温の差が、最高気温と最低気温のね、差が激しいなって思いますね。はい、皆さん体調をね、崩さないように一緒に健康を保っていきましょうね。はい、それではここからそのうすら寒いお話を流していきます。それではどうぞお聞きください。半分本当で半分は作り話。初詣にはもう遅すぎる時期でした。友人たちと一緒に住吉大社へ出かけました。敷地内のあちこちにはいろんなお店がテントを張ってお正月の名残を稼ぎ時として営んでいました。歩いていくと、ひときわ長蛇の列ができている、そんなお店を見つけました。近づいてみると、占いいたしますというふうに看板が出ていました。よく周りを見渡すと、たこ焼きや綿菓子、そして占いのテントがいくつか、なんとも奇妙な組み合わせでお店が集まっていました。友達の中の一人が占ってもらいたいって切実な顔をして私たちに訴えました。あの一番人気のありそうなあのテントで、あの占い師に占ってほしいことがある。様子からして、もしかしたら深刻な悩み？と、私たちは思い、いいよって快諾しました。彼女はその長蛇の列に並び、私たちは、たこ焼きや綿菓子を買って、その辺で立ち話でもして待っていよう、ということになりました。寒い寒い、まだ1月の中旬でも若かった。談笑しているうちに体もぬくもって、寒いのは指先ぐらい、お腹も満たされて、さあそろそろもうあの子の番がやってきたかなと、テントの方を振り返ると、あともう少し、意外と早いね。私たち喋りすぎたね。食べすぎた？なんて笑っているうちに、 遠くの方で例の彼女が手招きをしている。どうした？ってみんなで駆け寄っていくと、怖いからそばにいてと。ああやっぱり結構深刻な悩み抱えてんかなと思いながら、数人がいいよとそばに一緒にいることにした。申し訳ないけれど、私も占ってもらいたいことがあって別のテントに並んでくる、ごめんねと言ってその場を離れました。彼女はまだいい、友達にも一緒に聞いてもらえるぐらいの悩みなんだ。私はとてもじゃないけど人には言えない。テントに並んでいるお客さんの数で人気があるのかないのかがはっきり分かってしまう。結構残酷な商売なんだな、厳しいなと思いながら歩き、今からどこかに並んでももしかしたらみんなを待たせてしまうことになるかもしれない。もう占ってもらうのは諦めようかなと思った時、目の前にふと一つのテントが、あら、なんで今まで気がつかなかったんだろう。そのテントには誰も並んでいなかったんです。ああちょうど空いているんだ、よし、ここで占ってもらおう。そのテントの占い師は、とっても、なんというか、地味で、静かで、気配を殺しているというか、ああ、客商売には向いてないな、この人、と思いながら、占いをお願いできますか？すると、顔をこちらに向けながら、視線は伏せ目がちだった。ああこの人、人とのコミュニケーション取るのが苦手なんだな。ああこれじゃ無理だな。でも、せっかくだから占ってもらおう。彼女の返事を待っていると、小さな声で、どうぞお座りください。客商売には向いてないかもしれないけれど、占いの腕さえ良ければ。と思い、腰をかけた。生年月日を答えて、その後、彼女は、こう言った。私は手相しかできません。何か見てほしいことはありますか？相変わらず、目を伏せたまま聞いてきた。本当は、占ってほしいことあったんだけど、とてもとても人には、言えないようなそんな悩み、たとえ占い師さんでもたった今会ったばかりの人に話すのははばかられたので仕方なく、いえ特にはないんですが、一年が始まる時だし、ちょっと運勢全般を見てもらおうと思いまして、そう答えた。わかりました、手を出してください。彼女は私の手を指先でずっと持った。外の空気はとても冷たい。だから彼女の手がとても冷たくても驚きはしなかった。じーっと手のひらを見つめる彼女。時間が過ぎていく。何も言ってくれない。大丈夫かな、この人。って思っていると、彼女の指先に、わずかに力がこもったのを感じた。ほんのわずか、自分の手が彼女の方へ、ぐいっと引っ張られるのを感じた。あ、一生懸命見てくれているんだ。ま、待っておこう。そう思って、じーっとしているのだけれど、一向に何も話し出さないんです。おやって思って、ちょっと彼女の顔を覗こうと思ったんだけれど、伏し目がちな上に、 何しろ一生懸命私の手のひらを食い入るように見ている。顔の表情がよく見えないんです。本当に大丈夫？と思って少し彼女の顔を覗き込むようにしてみた。するとものすごく目がぐーっと大きく見開かれている。あれ？彼女の目こんなに大きかったんだって思いました。で、その目がどんどん大きくなっていくんです。どこまで大きくなるの？声をかけても彼女の目はどんどん大きくなるばかりで、指先にも力が入っていってて、不意に怖くなりました。そして気がついたら友達の方へ向かって歩き出していました。ちょうど彼女も占いを終えたところのようで、ありがとうございました、いえいえ、なんてその占い師さんに挨拶をしているところでした。私はきっと顔色が良くなく、表情も普通ではない状態だったのでしょうね。友達も、そしてその占い師さんも、え？っていう顔でこちらを見ていました。大丈夫？と、大きな声で声をかけてくれたのは、その彼女を見てくれていた占い師さんでした。かなり年配の方でした。その大丈夫という声がまるで合図であるかのようにパチンと私の意識がはっきりしました。そうするとその占い師さんは元の優しい笑顔に戻っていました。今日はね、こんなにお客さんが来ているとはわからなくって、少ない人数で来てしまってごめんなさいね。お待たせしましたわね。本当は5人で来るところだったんだけれど、急に1人来れなくなってね。それでこんなにお待たせしてしまって、と私の目をはっきり見ながらそう言うんです。その瞬間、もう何も聞くまいと思いました。聞いてはいけないよ。聞かなくていいんだよって言われているように思ったんです。まだ指先が冷たいのは、1月の空気が冷たかったからなのでしょうか。それとも。